や、先週ツアーで、
そうですね、
広島シシドルミちゃんといって、うん、シシドルミ様の出身地ですね。
そうです、広島
で、ルミちゃんに紹介してもらって、うん、フランス座っていうところに行ったんですよ、
うちの実家から歩いて5分です。
んで翌日が大阪、
うん、
でその翌日が名古屋、なんか3連チャン、
すごいよね、うん、3連チャンは、
3連チャン、まあなんでね、やっぱりコロナ発生してるんで、
はい、
そのやるやらないもいろいろあるわけですよ、
うん、
してただね、広島は、
うん、
まだ発生というか確認されてなかった、 その日は、
そうなの、
先週の金曜日の時点では、
うん、
でだからまあ普通、割と自分として初めてやったんだけど、うん、まあルミちゃんのお客さんほとんどだったのかもしれないけど、うんうん、まあちゃんと満員になってたんですよ、
うん、
で翌日に広島はコロナの感染者が確認されたと、
うんね、初ので
、うん、翌日の大阪、
うん、
まあ大体30人弱の、
うん、
30人ぐらいかな、
うん、
いつも20後半から35ぐらいまでの間のお客さんが来るんだけど、うん、そこ満員で35なんだけど、
うん、
いつも同じとこでやってるんだけどね、うん、レガートっていうとこで、でそれがまあ、通常だとそれぐらい、
うん、
それが20いくつキャンセルが出て、
うん、
で7人とかさ、
あ
で名古屋も一緒ぐらいの感じ、うん、比率としては、
うん、
でやっぱりね、大阪はあのライブハウスで感染者が出てるっていうところで、
ね、
でマスコミっていうかさ、ワイドショーとかそういうのもこぞってライブハウスとスポーツジム、あと飲食店のその出た時は店名も言うし、そうそう、まあどこがどうってこうエコ引きしてるわけじゃないとは思うんだけど、
うん、
あのライブハウスっていうものがものすごく、
うん、
フューチャリングされてるとか、
そうそうそう、なってきてるね、
フィーチャリング、
うん、フィーチャリング
フィーチャリングか。
そうで、う
ん、なんかちょっと総称で言われるのはちょっと困るなと思って、うんうん、例えばマクドナルドでも感染者出てるわけですよ、
うん、
だけどやめてないし、
うん
うん、でこっちもちゃんと消毒したりとか、
うん、
入り口にアルコール置いたりだとかして、うん、全部やってるのね、うん、できることはちゃんとやってるんです、うんうんうん、だからその特定のね箇所で出たのかもしれないけど、
うん、
全部が悪いわけじゃないじゃん、
うん、
でそれをちょっと乱暴な口調でツイッターで書いたんですよね、
うん、
まあなんでだよみたいな感じで、
うんうん
うん、そしたらものすごい批判の
あ、そうですか、
あなたみたいな人間がいるから日本はダメなんだって、そういう倫理観がない、何を優先すべきか考えなさいめちゃくちゃ怒られて、そのライブハウスで出てるのは全部そのお前らの責任だから、ミュージシャンのだから全部責任取れんのか、それだったらやれみたいな、
うん、まあそうして、
その全ての感染者の責任を取れるんだったらお前らのせいだからみたいな、すごいんだねネットのあれって、
あれってすごいよ、ちょっとでもあれはなんか隙があると、
いや本当寝る前にさやってさ、寝て起きたらさなんか千リツイート何千いいねとかになってて、
あら
してブルブル震えて
ガタガタ
全部消して
削
除して
怖い
2個ツイートを削除して、今ちょっと収まってきたんですけど、直接来るんだよ、まあね、DM みたいな感じで許可してくださいと、何、うん、だろうと思ってどんどんどんどん許可していったらさ、めっちゃめっちゃ怒ってんだよ、うん、みんな。
なんか言っていいところ
ミュージシャンのせいだって言うんだよね。
うん。
うん、
うーんって思うけど。
まあだからなんか楽しそうにやってるから、そういう仕事って、
うんうんうん、
そういう風に。
そうだね。
浅草演芸場とかさ、
うん、
普通にやってんだよ。
うん、
落語とか漫才、うん、あれさ、おじいちゃんおばあちゃんが主に来てる
んだけど、うん、おじいちゃんおばあちゃんのためのライブハウスでしょあれ。
そうそうそう、うん、で俺もたまに行くんだけどさ、うん、
ライブハウス。
そうそう、だから言わないよね、そういうことはね、
うん、
どこで何つながってんのか知らないけどさ、うん、で国会はどうすんだって話でさ、じじいとばばあが集まって、うん
ね、つくねみたいになって、
例えばね、あの、いやいいんだよ、俺らも俺辞めたし、結局地方行くツアー、うん、でそれはそれでいろいろ考えも あって辞めたんだけどさ、うん、お前が全部責任取れんのかって、俺の興行だからまあそこに関しては
わかるよ、
責任を持つしかないけれどもさ、うんうんう
ん、自分のはね、
うん、だけどお互いの責任なんで、
う
ん
う
ん、
そう、
お客さんも、
うん、そう
です、分かってて来るわけだ。
そうです。
だけどそこで何やってんだお前らってことでしょ、クラスターが起きたらどうすんだって話でしょ、うん、じゃあさ、じゃあワイドショー撮ってるあのテレビ局のスタジオ、
うん、
あれ映ってんの6、7人、7、8人、10人ぐらいだけど、うんうん、こっちに40人ぐらいいますからね。
ね、そうそう、
そんであんな狭い部屋の中でずっとやってるわけでしょ、
う
ん、
あのライブ会場だからね。そう、
でずっと喋ってんだから、
うん、
だって俺の知り合いなんてさ、変なおじさんにさ、
うん、
ギターショット歩いてたらさ、うん、お前らみたいなのがいるからこうなるんだって言われたって言ってたよ、
う
ん
う
ん、街で、
うん、あ、うん、もうほんとね、あの
ミュージシャン入店お断りとか、
そうそうそう、言っていいと思ってんのよ、
そう
思われてんの、ね、
だから俺らほら、こう、うん、ミュージシャンってさ、
うん、
あの大きい人たちはごくわずかでさ、うん、そんな人たち街中にも出ないしさ、うん、そういうコメントのさ、たあのあれにならないじゃん、なかなかライブハウスなんかではやらないだろうしさ、うんうん、こういう俺らみたいなさ、
うん、
なんつうの、小さい経営っていうかさ、うん、さっきもちょっと話したけどさ、うん、1年単位で回す仕事の仕方じゃなくてさ、うん、俺らの場合は1ヶ月とか2ヶ月単位で回して、うん、3ヶ月ぐらいの単位で、うん、小銭を回しながらやってる、あの零細企業だからさ、そういう人たち、ライブハウスなんかも全部そうですよ、うん、そういう人たちをさ矢面に立たしてさ、
うん、
これはダメだって言われたらさ、うん、だから小さな飲食店なんかもみんなそうだよ、うん、1ヶ月例えば俺たち何にも仕事なくなるとするじゃない、うん、その1ヶ月の損失っていうのはさ一生つきまとうから ね、
ね、
じゃあ俺はなんでライブハウスだけがこんな風に、
そう
そう、とスポーツジムだけがこんなにやり玉に上がってるのって、うん、同じようなところはいっぱいあって、うん、今東京ではあのカラオケボックスとか、
うん、
もうそういうファミレスとかが高校生中学生で満杯になってるんだよ、うん、あれいいんですかって話でしょ、
うん、
だけど俺らのはダメ、
うん、
あの時と一緒なんだよね、うん、まあ明日がこれ鳥だからね、うん、あれだけど明日が311なで、明日僕ワンマンやるんだけど、うん、それはなんでかっていうと、あの遠藤道郎さんの、うん、あのスターリンのカバーアルバムを今出してて、うん、でそれのツアーなんだけどさ、うん、発売記念、
うん、
でいやそのハローハイローっつってさ、道夫さんが福島でね、
うん、
でやってたイベントがその震災後に割と活発にやった、
はいはい、
割とっていうかそれをきっかけにスターリンを復活させて、
うん、
スターリン246っつって2時46分、
うん、
震災が起きた時刻を表すんだけどさ、うん、スターリン246に俺も参加させてもらって活動していたから、
うん、
311には絶対やろうと思って明日やるんだけどさ、うん、あの時もミュージシャンは自粛で、
うん、
あの時もっとすごかったのは強制的なチャリティー、
うん、
これに出てください、
うん
うんうん、
ありましたね。
で何ヶ月も無給、
うんうん、
もうだからうちはもう無理になっちゃって、
うんうん、
会社潰そうかなと思ったぐらい、
うん
そこになんかドンってなんかお仕事が偶然入ってきたから、
うん、
あのなんとか生き延びることはできたけど、うん、あの頃の、
うん、
あの年のテレビ局の経常利益を見るとすごいからね、
うん、
あのすごい上がってるから、うん、
今回あれですよね、311のあの直後のこととかふわっと思い出しましたよね、
うん、
あの世の中の空気とか、ね、SNS のあり方とか
全然違うけど、まあ、
あれはね、
教訓にパニックって言えばパニックだからさ、
うん、 教訓に、ね、なってるはずのこと
なってるはずなんだけど、ちょっと俺吠えちゃったから。あでもなんか有名人、例えば有吉さんとかさ、うん、700万人フォロワーとかいるでしょ、うん、ああいう人たちって、うん、当然いろんなこと言ってるから批判されたりもしてるでしょ、うん、きっと、うん、すごいハートなんだね、うん、有名人って。辻ちゃんとか。
あそうだね、うん、でも占いのおばさんみたいな風の体のツイートしてたよ、うん、
だから、うん、こ占い師ほどガサツな商売はないって有吉さんが言ってるんだけど、で島田秀平を1年に1回呼んで、うん、有吉弘行サンデーナイトドリーマーっていう日曜日のね、うん、面白いラジオがあるんだけどさ、うん、そこに島田秀平を1年に1回呼んで、うん、もう最初から最後まで罵倒するっていうい
いね
のがあるんだけど、うんうん、ちょうどさ、うん、俺はちょライブだったんだけど、うん、ライブ終わって R1 のあれあの結果を見ずに、うん、ラジオを聞き始め、移動か帰ってくる時は、うんうん、あの名古屋から日曜日だから R1、うん、それで結果見ずに有吉のラジオを時間差で聞いてたの。要は8時から10時までのやつを俺9時半ぐらいから、うん、ライブ終わって聞き始め、10時前から聞き始めて、うん、そして徐々に予選っていうか決勝の1回戦を、うん、その野田クリスタルが通過しました有吉さんみたいなさ、うん、あの手紙、うんうんうん、あのメールが来るわけ、うん、してああ撮るのかなまたっつっておい島田っつってさ
お前そうなんだよ
予測ができるか俺のようなみたいな、もう神がかってるから、うん、俺が言った以外でも当ててるのよ、うん、いっぱい、あの人何なんだろう。それで結局優勝してゲラゲラ笑ってる、うん、
だろ撮っちゃったな参っちゃったなっつってまたニュースになっちゃう。
何なんだろうあの人は。
で当たるよね。
俺あれが一番面白かったよ、あの榊真理子が。
榊真理子、ああ、うん、あの人出てたん
だ。そうそうそう、あれがなんかさ独白んだけど、うんうん、あれがなんかトップバッターでなんか面白かったな。あ、これでどんどん行くんだったらいいなと思ったけど、うんうんうん、野田クリスタルのゲームのネタも、うん、そんな優勝するほどのって。俺今までだったら友近って優勝してる、
してるんだっけあの人、
うん、しそうだけどね。面白いと思ったし、うん、ハリウッドザコシショウが面白い、うんうんうん、
ユリアンって撮ったの。
ユリアン撮ってるんじゃない。あ違う、
ユリアンは女性のやつか、うん、あ
もっとやばいやつ、
うんうん、ね、あれはすごかった
あれ1000万だからね。
あれそんなに、
あれは500万で、うん、なぜか女性のやつはほらコンビでも出るからなんかもしれないけど、だから阿佐ヶ谷姉妹が歌って1000万持ってってるわけ、うん、
やっぱね阿佐ヶ谷姉妹は面白いよね。
面白いけど、
面白いね、
そんな一番なんていうの、だって男ではミルクボーイがあそこまで何年も使ったネタをやってる、だからもっといるような気がする、うん、俺だからあれは好きだったよ、今年の3月のヒロイン。
あ、3月のヒロイン出てた、
うん、あの両サイドすごい可愛かった、うんうんうん、あの太った2人
可愛かった、
可愛かった、うん、面白かった。
左、一番左の子が男が好きなんだっけね、なんか。
あ、そうなんだ。
男にだらしない無類の男好きだって親の前でも言って
ていや真ん中の福田っていう子がさ、うん、その女の人のグランプリ、うん、ウーマン W1、
うんうん、そうよね、うん、
それで両ブロックの、うん、あの自分で出演してるのはさ3月のヒロインってやつなんだけどさ、うんうん、なんか吉本のアイドルみたいなのを6、7人集めたユニットが、お笑いユニットみたいなのがある、
うんうんうんうん、
それのネタも実はその3月のヒロインの福田が書いて、
へ、
両方とも決勝に残っちゃって、
そういう才能もあるんだね。そうそう、
あの人はだからもともとアイドルなんだけど、うんうん、お笑い書く力を持ってる。
第1回はだいたいヒカルだった。
だいたいヒカル、あーそうだ、
なんとか、
うん、わかる、うんうんうんうん、思い出すね。そうでしたね。
朝声声ほっしゃん、
ほっしゃんも撮って
る。ああ花丸さんね。
あそうだね、あったあった、う
ん、でもこのネタは大吉さんが書いたんだよ ね、 確かね。
すごいね、援護射撃
名田木たけし、あ2年連続ね。
どっちか撮ってない、
撮ってない、ど
っちか撮ってないね、
出てない。
だから名田木がその撮ってる頃に付き合ってたって
こと か
な。2人でよく
出てた気になって、ね、だけど出てたよね、
出てたよく、
あの工事なんか 工場のおじさんの役とかさ、うん、あとウインナーを、うん、ウインナーを、うん、
私やっぱあの有名だけどピザ屋のね
なんだろうあの人
カズオって何カズオだったかな、うん、最初に生まれた長男だからカズオだってあれねあの人やっぱ面白いね
面白い
友近は面白いわあの人とユリアンのねあの番組やってでしょあの YouTube で見れるねあれ YouTube じゃないのかなどっかの
YouTube かな、ね、
ユリアンの踊りは俺世界最高だと思
う、うん、チルテレか、うん、チルテレとかいうチャンネル
手を見るあのユリアンの踊り
ああいいですね
手見るやつね
グングンってやるやつでしょクンクングングングンってやるやつね
どうやって思いつくんだ
ろうあとやっぱ形がすごい、うん、あのなんか長さ、うん、腕の長さとかさ、うん、
愛くるしいよね
愛くるしいあれはね、うん、
でもさああいう人ってほら、うん、どこだったか忘れちゃったけど、うん、すごい田舎町の女の子なんだよね、うんうん、で例えば、うん、あの千鳥の大悟くんとかもさ、うんうん、どっかの島の子なんですよ
そうそうなのそうなのよ
で千鳥の大悟のお父さんはほら、うん、町の権力者に、うん毎日のように媚び売りに行くって言って
そうそうあれなんか石拾って売ってるのね
つるつるした石をその権力者に持っていく
のそうそう石拾って石拾って商売してるねすごいよね
こうなっちゃいかんって大悟に言ってたらしい俺みたいになるな
大悟もすごいっぽいよな
本当に面白いねあの人
あの人面白い、うん、
最近でもなんかその漫才のさすごい見るんだけどさ、うんみんななんかネタがものすごいちゃんとしてるんだね、
うんうんうん、
あと演者が上手い人が多いっていうかさ
そうだね、
うん、
確か
になんのあの
うまい
だって四千頭身がさ去年、うん、一昨年の、
うん、
もう俺が騒ぎ始めた頃まだ売れてなかった頃に、うん、M1 挑戦して、
うん、
準決勝かなんかで落ちたんだよね3回戦かなんかで、うんうんで今まであったネタ全部捨てるっつって、でそっから全部書き直した、
うん、この間見たネタ面白かったよあの
そう最近また一皮むけて面白かった
3人で並んで、うん、この後藤君が間に立たされて挟まれた状態で、うん、伝言ゲームやると3人で
見た見た
あれ面白かった
あれ面白い
すぐ終わるやつ何が楽しいんだろうっていうい
や俺ねバシちゃん注目してるんだよ
バシちゃんって右側か、
うん、あの子ね伸びしろすごいと思う
やり替えたんだね、
うん、でも来週のあのなんだっけ有吉松子のやつかな、
うん、
で後藤一家のねあの旅行かな
え何それ
後藤家族今すげえ人気出てきてんだよ
家族
妹めっちゃくちゃ可愛いの
後藤って誰
あの
四千頭身の真ん中のピンク色の七分だけのシャツ着てる
イガグリ頭のあなんか実家出てた
お父さんお母さんと妹と後藤くんで旅行行ったりとか、
ねうんうん、
あと美味しいもの食べに行ったりとかしてすげえ感動する
のあのご家族のトーンもあんな感じなの
全員そうお父さんだけちょっと欲が深い感じなんかいつも半笑いでいやなんか得してるなみたいな顔して
息子がこんなのテレビに出れて企画で旅行連れてってもらって
美味しいもん食べてさうまいなおい
おばあちゃんの知恵袋、
うん、
今日はね、
はい
古くから伝わる暮らしのちょっとしたアイディアおばあちゃんの知恵袋をご紹介しますはいきっとその奥が皆さんの生活に役立つことでしょう。まずは頭にキャベツをかぶる、
うん、
こちら急に熱が出た時とかに効くと言われています。キャベツには、解熱作用があると言われていてヨーロッパやアフリカなどでは民間療法に用いられているそうです。これからはウエケンさんも熱が出たらキャベツの葉っぱを
よく熱出ますからね、
はい、頭全体を包んでみてください、うん、これでもなんか聞いたことあんだよな
首にネギを巻くとかそういうことでしょ、
うんうんまあ、ポコッとかぶせるだけだからいいかもね。あと食べちゃえばいいんだもんね、うん、一番のあの捨て側だっ
け、うん、そうそう
あれをかぶっちゃう
捨てるっていうかさ捨てるそうなんだけどさ、うん、ロールキャベツってさ、
うん、
一玉でさ、
うん、
何個できる
一玉キャベツ一玉で何個数えたこと
ない。いやだって結構でっかめの葉っぱじゃないとダメでしょ、
うんうんうん、そう、そんなに量なかった
ってことだから 洋食屋さんってさ、うん、すごい数のキャベツ、
キャベツ
外側だけくださいっていうわけにいかない
じゃん。そうそう、なんか洋食屋は
大きく包むわけじゃないじゃん。
大きく包むじゃん。
こう何枚か、
包むじゃん、
うん、こうねこうねして
2、3枚とか
そうやって、
うん、
重ねて重ねて
作っていくのね。
あ、そうなの、うん、
1枚でやるわけでも、
あ、
1枚でやれるものもあるけど、
うん、あ、そうなんだ、
足りなくなったら、
あ、ちょ、継ぎ足しみたいな
組み合わせ、そうそうそう、
組み足すよね。
そんなことできるの。
それで
崩れない。
崩れない。
あ、そうなの。
先に茹でて柔らかく
してる。そこまでは知ってる、知ってる。
それは1枚でやると思うさ。
1枚でやる。
確かにそれだとしたらもうほとんどやらないもんね。あ、そういう心配。
キャベツに3つしか取れない。
そう、
一キャベツにロールキャベツって3つぐらいしか取れないんじゃないかな。
あと千切り。
そうだね、なんてこの間話してる。
そうだね。そしたらこれかぶっちゃったらもう。
そう、だからもったいないな
と。もったいないね。
かぶっちゃったら、ロールキャベツ
できない。かぶってからロールキャベツ。
ダメだよ。
かぶったやつ後で、あ、熱消毒すりゃいい。
髪ほとんど洗わないんだから。
汚いな。
はい。次。頭シリーズですか、これ。ああ、頭に半分に切った玉ねぎを乗せて。これ、イメージしながら。
え、その、何？説明を。頭につける
そういうことでしょうね。逆でもいいんですかね。やっぱり、
うん、
あの断面の、うんうん、半分に切った玉ねぎをのせ、
だって逆だったら無理じゃないんだって。
ちょっとバランス取りながらなんかあんのかな。そうで、口にスライスを1枚挟む。こうこちら南米に伝わる涙の出ない玉ねぎの切り方。これ聞いたことある私。口に玉ねぎ、生玉ねぎを加えて切ればいいって。ただ、頭に乗せるのは、
じゃあ何、どこ、半分しか切れないじゃん、そしたら。うん、
そうだね。また量の問題になってくる。使える玉ねぎ減っちゃうよね。
まあでも半分のやつをずっと
使えば。多分そのバランスを。
最後の半個だけ、半個だけ。
え、でもバランスを取らせるって何の意味
だ、ね、涙がいかないんじゃない、なんか軸を。
ああ、目を平行だから、
ね、
地面と平行に目線でいくから、玉ねぎを見ないから、ね。
でも指切っちゃう。
その代わり指がなくなっちゃうと思う。
挟んでるしね、口に。
指が一本もなくなっちゃうと思うけど。
次、乾電池を15センチの高さから落とす。
乾電池を15センチの高さから、う
ん、これクイズじゃないんだけど、考えてみてもいいか。
1エネルギーが動力エネルギーに変化して、
どういう
床に落ちた瞬間に
難しい難しい
熱エネルギーに変化される。
難しい。
どうエネルギー保存の法則を言ったんだけど、
物理の天才。
物理の天才だったから俺。
全くない。そこ繋がっちゃった。これはね、乾電池が新品かどうか調べる方法。
へー、
乾電池が立ったら新品だから。重いってこと？電気が重いってこと？
なんかマイナスの方に若干膨らむらしい。
あ、
膨らんでるらしい。
膨らみ知ってる。
新品の方。
うん。
だから重みが。
ちょっと後でやってみ
る。うん。膨らんでるかどうか聞かれたことある。その電池、膨らんでる？何を言ってんだろうと思ったことある。
誰に言われたの？
実家で。それ多分知恵袋かな。
すすきみゆきって知ってる？
すすきみゆき知ってますよ、もちろん。
なんていう、納言の。
うん、納言のね。
昨日ちょっと録画したテレビ見てたらさ、うん、膨らませで思い出したんだけどさ、うん、相方と一緒にさ、あの有楽町横丁の、
うん、
居酒屋11軒をはしごするっていうやつだったんだけど、うん、ベロンベロンに酔っ払って、でそのすすきみゆきの方が、
うん、
でかわい結構かわいい店員さんが、
うん、
その納言の相方ってあのチェリーボーイの男の子だから27、はい、
うん、
でちょっとこう、あ、じゃあお待たせしましたって、お前可愛いと思ってんだろう、こんな野郎金玉袋パンパンに膨らませやがってって言っててすごい俺もう飛び越えて品を感じたからね。
そこに彼女の美学
が、ね、膨らませやがってこの野郎っつって
パンパンにしやがって。
面白かった。さっき袋も出てきてたからさ。
そうですね、うん、可愛いと思ったら金玉袋も膨らむってことですかね。知恵袋的に
膨らませないんだけどさ俺ら、はい、
ちょっと
終わりですか。
はい、あ、そうですね、コロナもありますけど、まあまあ、はい、
楽しく暮らせるようにね。まあそうですね。
明るく楽しくやっていきたいです。それがいい。やっ
ぱ今日もね、はい、来る道中にキミピッと話したんだけど、はい、これがあるのっていいですよね、こういう時に。
そうですね。
独電波があると、うん、ほら、うん、家から出てさ。
そう。
ね。
そう。
ちょっとこう、人に会うっていう。
そうだね。
いや、本当だって、私も。
まあそうだ。
結構家にいるなと思って、うん、でマスクもさ、なんか外出りゃ一応するからさ、どんどん減るじゃん。だからもったいないから一回で終わらせる用事を、うんうんうん、このマスクをしている間に全部のことを終わらせて家に閉じこもって、うん、猫とばっかり、
うん
うん、いるからさ。
そうだね。
どうよ。
いやなんか俺がだからほらお知らせでさ、
うん、
福岡熊本
うん、
のコンサートがなくなって、ライブが、
で
そしたらやっぱりじゃあその日開くって分かるじゃん、
うん、
お仕事じゃないけど、
うん、
こういう件で打ち合わせしたいって言って、
うん、
2日間ともびっしり埋まったもん、ね、埋まったっていうか、なんかこういうことやりたいこういうことやりたいとか、うん、そのまあほらアレンジの打ち合わせだとかさ、
何かにつながるってことですね。
うん、まあ、そうだ ね
今しかできないことをやって、
うん、うちでやると。
そうですな。
新しいアルバム作ろう、
ねね、楽しくビールも飲むっていうことで、はい、皆さんも、お元気で、
はい、
シーサーブログ独電波の方でですね、はい、これまでのも聞けますんで、
はい、
暇な方こうね、うん、この機会にね、
そうですね、
家にいる方とか全部聞いてくださいね、
はい、
教えていただきたい
と思
います
。ですね、3月17日、
はい、
ニューフーチークーチー下北沢ですね。あ、
そうだ、ニューだよ、
ニュー。荒木優子と画家の男の人、
うんうん、彼女が一緒に ねあのユニットやってますよね。ごめんなさい、
今ちょっと名前出てくる。ゲストで僕と細見さかなさんが出て、あのいろいろみんなで助け合いながら、
うんうん、
ほのぼのコンサートやりますんで。
そう、この間ほのぼのコンサートで思い出したんですけど、はい、第1回ってあったじゃないですかね、はいはいはい、あれ17年だったかな、はい、今回ほらあの 無観客ライブって言いにくいじゃん、
はい、
うん、で他の言い方考えるってこんなんで夜中にうちでやってたんですよ、はいはい、暇だから、はい、うん、で無観客じゃなかったら何かなっつって、うん、コロナライブかなとかコロナ試合なんだろう、忖度試合とか忖度ライブ、もっとなんかペコパ的なタイトル、
うん、
上健さんだったらなんか考えつきそうだよね、結果ほのぼのコンサートだねってことになったんで、はい、ふさわしいと思います、
はい、よろしくお願いします。
はい。